さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドルシーリンチというポッドキャストでは、アメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。やっていきましょう。
お願いします。
さあ、いよいよもうあと何日だ、2日ぐらいかな、やっと日本に帰れます。
よ
っ。今日それで PCR 検査も受けてきて。
あ、今日行ってきたね。
今日行ってきた、うん、その72時間前、出国の72時間前に PCR 検査で陰性っていう証明書がないと。
今
ちょ
っと陽性やったらどうする。
不吉なこと言いました。
本当にないでしょ。
ありえないことはないですけど、
まあね、1回かかって2回ワクチン受けてるから、うん、抗体はあるけど、まあ、ナーキンにしもあるんだけど、でも最近だから、それこそ次はちょっと話そうと思ってたんだけど、うん、もう最近ほんと運がない。
また
ずっと多分前にも話したと思うんですけど、
厄年ですか今年。
来年ですね一応。
まあ前役じゃないですか。
まあそうだね、うん、うん、だから前多分前回話したと思うんですけど、まあなんかドライバーズライセンスがうまくいかないとか、うん、その帰国の際の書類がちょっとうまくいかないとか、なんかいろいろ言ってたと思うんですけど、うん、本当運がなくて、昨日かな、一昨日、なんか最近バイト、グラウンズキーパーっていうバイトをずっとしてまして、基本的に学校内の芝刈りの仕事、芝を刈ったり木切ったりとかっていうなんか外仕事をしてたりするんですけど、うん、もう2年半ぐらいやってて、今まで全然そんなことなかったんですけど、最近その雑草を抜いたりとかする際に葉っぱに手が触れたりすると、もうびっくりするぐらいかぶれて手が、うん、もうめっちゃ痒くなってっていうのがもう一日に何回もあったりとかっていうので、まあ、それがなんで最近になってなんだろうっていうのが一つでしょ、うん、で蚊じゃない、ダニかクモか何なのかわからないんだけど、何かに背中をめちゃくちゃ噛まれるんですよバイト中。俺だけその俺と他に日本人2人と一緒にバイトしてて、
ノースリーブ着てるからでしょ。
全員着てるのその場で。
え、全員ノースリーブでやってんの。
全員ノースリーブ。
気持ち悪い。
全員ノースリーブでやってるけど
気持ち悪
い。俺だけ背中に噛まれて、しかもそのなんか三角形に噛まれる、噛まれてるというか、うん、とあとなんか2点噛まれてるのがあって、でその蚊に刺されたのと違って、多分そのなんかダニかなんかで、うん、多分何かしらの成分を持ってたのか毒の成分を持ってたのか分かんないんだけど、うん、むっちゃ痛くて、それ、ズッキンズッキンする痛みが続いて、うん、急いで UNK のそのスチューデントヘルスっていう、まあ保健室みたいなところに行って、うん、ちょっと どうすればいいっていうなんかいろいろ薬もらったりとかして、うん、っていうのがあったんだけど、マジで運がないから、もう本当に日本ちゃんと帰れることだけを今願ってる。
確かに
必要書類全部ちゃんと揃えて
送還される
かも。だから本当に日本帰る、あるって言うからさ、
うん、あるよ
本当に、
あの書類不備があったら、ね、
不備があったでしょとかね。だからもうほんなんか緊張するもんね
いや大丈夫や、
ね、いやもう最近すごく運がないから
大丈夫大丈夫。
だからね、うん、ちょっとまあ気をいろいろ最終チェック、今だからそれこそパッキングしてる最中だから、うん、まあ、最終チェックいろいろしながらって感じにはなるけど、まあ、無事日本に帰れたらなとは。まあこれが流れてる頃には日本に多分ついてると思うんで。
確かにそうやね、
はい、
う
ん、これはまあ今6月の17日に撮ってるんですけど、うん、6月の19日に自分日本帰るんで、多分これが上がってる頃にはもう多分日本に帰ってるか、もしくはそんなことは考えたくないけど、
戻ってきてる、
戻ってきてるどっちかですね、うん、はい、だからまあそこら辺ちょっと楽しみにしておいてください、
はいはい、
でちょうど2本前ですかね、2本前じゃない、結構前になるかな、あのシスピラシーっていうネットフリックス の動画に関するコメントというか自分たちの意見を述べた回があったと思うんですけど、はい、その回にコメントが来てまして、うん、すごくいいコメントが来てまして、
いいコメント、
いいコメントが YouTube の方なんですけど、これ、うん、エピソード37なんですけど、これまで感じていた動物愛護に対する違和感、モヤモヤを言語化してくれてすっきりしました。私もおおむね、同じ意見です、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、結構嘘偽りなく好き勝手に喋ったから、まあいろんな意見が あるだろうなと思ったし、
あ、そうですね、
うん、別にアンチが来ても悪くないような意見 発言を結構してたんで
確かに
そう。でもまあこういう風に考えてくださる人もいるみたいで、
うん、
そうだからちょっと嬉しくてね、ありがとうございます。わざわざコメントしていただいて、まあ、今日のテーマはちょっと重たい内容なんで、その前に軽くいろいろな話していこうかなって思ってるんですけど、今日本帰った後にまあ2年半ぶりに帰るんで、いろいろ今予定を立ててるわけなんですよ。まあ事務的なこと、まあ、マイナンバーカードであったりとか、なんかそんなようなことも、
うん、
結構まあ事務的なことも含めつつ、まあ、久しぶりに帰るっていうので、じゃあ友達と遊ぼうよみたいな感じで連絡をしていて、
うん、
やっぱまあこの、まあ、アメリカの中のさらにこのカーニーっていうすごい田舎のところっていうのもあって、
うん、
まあ、いろんな意味でやっぱ平和ボケしてるんですよ、
はい、
っていうのもあって、日本に帰った後友達と遊ぼうよって、じゃあご飯食べたり飲みに行こうよみたいなことを言うと、
うん、
全然いいよ遊ぼうよ、ただ飲みに行くのは、
うん、
まあ、コロナの状況を見てだねっていうふうに言われて、
はい、
まあ、まあ、そっか、そうなる、そうなるかというか、
うん、
まあ、
やっぱ違いますよ、感覚。
普通はそうかというか、うん、
普通そうじゃないですか、日本はもう。
ね、
うん、
だから、ああ、まだ日本はそうかっていうのもあったし、もともと別に日本に帰るつもりなかったというか、あんまりその考えてなかったんで、
うん、
その別に緊急事態宣言とか、
うん、
そのマンボウって言われるやつあるじゃないですか、
うん、
まん延防止重点措置みたいな。
はい、
まあその別に俺たちに関係ねえから、まあ知っとく理由もないかなっていうぐらいで、あんまり別に知ってなかったんですけど、いざ調べてみると、まあ7時とか8時とかに酒類の提供ができなくなるって、それ以降、えどうしようかなってそう、日本帰ったことっていうか、
無理っすね、もう
ね、
はい、
だって
無理です。
仮にじゃあ7時に終わるってなったら、
はい、
まあ、5時とか6時から飲み始めるみたいな感じになるじゃないですか、
はい、
で7時に終わるんでしょ、
はい、
その後何するん？
帰ってください。
おとなしくっていうこと、
帰ってください
っていうことだよね、
はい、
いやいや
いや
いや、ね、だからこっちだったらもう普通にお店入るのにも、ご飯行くのにも、飲みに行くにも全然行けるし、夜中の1時ぐらいまでやってるし、
うん、
で逆にマスクつけてるとちょっともう恥ずかしくなってくるじゃん。
もうしてないね、みんな
ね。
うん、
で店員もしてないじゃん、
うん、
で銀行行ったりすると銀行員はしてたりとか、その場所によっても結構、ま
あ、場所によって店員がしてるっていうところはあるけど、うん、客はしないね、もう
ね、
うん、
だからもう良くも悪くも平和分けしてるからね日本に帰って多分思い、まずその最初のあの検疫所のところで多分思い知らされるんだろうね
ああだから結局空港での PCR は一回もしてないんですか？
してない俺は。
だるっすよ。
だから、うん、まあちょっと日本帰った後もまあとりあえず最初2週間隔離があるんで、それ終わってからまあちょっといろいろ考えつつ、まあ、
うん、
まあせっかく日本帰るんで少しずつ遊びたいなと思うんで、まあいろいろちょっと遊ぼうかなっていうふうに思います。
はい。気温がやばいっすね。
ああやばいね。本当に。
今日40度まで
なったね。
行きましたね。
行きましたよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。40度行きました。死ぬど。
死ぬど。マジで。本当に。出ました今日外。
今日出てない。だ意味が分からへん。なんで外に出なあかんの。40度あんのに。
こちらバイトをしとったんじゃ。夜中っていうかの、その。
頭悪いよな。
40度の中。
家おれよ。
炎天下の中、外仕事よ。
死にたいん。
ちゃんとびっくりしたもんね。
死にたいの。何なの。
本当に。いやでもカーニーでこれよ、それこそだからラスベガスとか、
うん、
あとアリゾナかフェニックスとか、
ここ50度近くありますもんね。
もう今45、うん、6度7度だから、ね、あのデスバレーっていうラスベガスの、
はいはい、
多分1時間ぐらい行ったところの砂漠地帯があって、うん、そこが、世界で最も気温が高いのを記録して、
うん、
56.4度だっけな確か、
うん、
くらいを記録したりとかしたんですけど、そこの気温が知りたいですね。その iPhone 上で調べても出てこないんですよ、だからどうなったんだろう。ワンチャンね、コスコではないのかな。でも50度いってそうだけどね。今この会話変だけどね。50でいってそうだけどね。
なんか感覚が分からへん。日本って普通どれぐらいやったっけって思って。
だからそれこそ今とりあえず2週間東京で隔離あるから、
はい、
その東京の温度調べたら
東京暑いで、
今27度とかで
涼しいな。
でまあちょっと行っても31度とか。
だから日本いた時は多分もう32、3度で、
うん、
もう多分真夏日、
うん、そうよね、
ですよね多分、うん、32、3度って、
まあ、場所にもよると思うけど、
うん、でうわっつーってなってたけど、
うん、
余裕やで32、3度はまだ。
だからいや、だから本当日本帰ったら怖いというか、だから27度とかで、今明日は確かに25度とかな、そんなような
気温
で、そんなもん。で北海道、自分が住んでる千歳ってところは22度とかなんよ、18度とか、
春やね。
だからさ何着るんだっけなって今すごい考えてて
確かに
荷物あんま重たくしたくないし、
でも日本は湿気があるから、
まあね、
ちょっとやっぱ変わってくるやろうけど、
うん、だからなおさらそうしたら服が分かんないんだよ
でも20度、まあ、普通に長袖1枚でいいんじゃないですか。ちょっと寒いかな、分からん、ロンティーでいいじゃないですか。
でいいのかな、
うん、
全然。だからそれこそ今お兄ちゃんが横浜に住んでて、うん、
はい、
どんな感じの服すればいいのみたいな、
うん、
だからこうでこうで、で夜はちょっと冷え込む、肌寒かったりするから、うん、なんか羽織れるものあった方がいいかもよとかって言われて、そっか、そんな違うか
荷物が微妙に来るね。
そうなの、うん、どうしたらいいのかなと思って、だからそこら辺もちょっと考えつつ、最初のちょっとパッキングをしなきゃなと思ってて、はい、了解です。そしたら今日のちょっとテーマの方に移ろうと思うんですけど、
はい、
これしげさんが持ってきたんだよね、珍しく。
なんや、
何よ、もっと持ってくればいいので持ってきてはいいものの、それについて調べといてねって言ったら、いやお前が調べろよみたいな。
結局コウスケが喋るやろ、だって。
いやだから
今日のテーマ、
違う違う、別に喋ればいいんよ。
いやいいよ僕は
今日のテーマも、まあ、前回が LGBTQ だったんだけれども、
いやタトゥーじゃない。
あ、そっか、
うん、前回タトゥーじゃない、
前回タトゥーだ。お前ちゃん重たいの続いてんな。 LGBTQ にタトゥーに、今回がガンコントロール、
ガンコントロールです、
銃規制。
ガンコントロールはね、うん、いや今回の話は、うん、あのガンコントロールがいるかいらんかとか、うん、なんかそういう根本の話じゃなくて、
うん、
なんかそのニュースになってたやつを取り上げようっていうことなんで、はい、
了解です。
そんな重い話はせんとこ。
いやでも絶対つながってくるでしょ。
めんどくさい。
まあとりあえずじゃあこれに関して言って、うん、皆さんどう思いますか、うん、でそれらについてちょっと話すっていうので、はい、まあ多分軽く触れるとは思うけど、
はい、
日本のニュースにちょっとあんまり載ってなくて、
うん、
だから海外のサイトのニュースになっちゃうんですけど、アメリカの南部じゃないか、西部になるか、一応テキサス、
南西部あるの、
うん、はい、テキサスっていう、まあ、州がすごい大きな州があるんですけど、テキサスで銃だね、ハンドガンを、持ち運ぶ時に、ライセンスがいらなくなりますよっていう可決がされて、
21歳以上がね、
うん、はい、それが、セプテンバー1って一応書いてるんだよね、
うん、から
9月1日か、
はい、
大丈夫ですっていう風になってっていうことについて話していこうというか、
もともとはどうやったんですか。
もともとは、ライセンスが必要でした。
銃の所持と、
うん、
携帯、
ここがちょっと
っていうのが、うんうん、また2つ免許があって、
うん、
銃の所持の免許と、うん、銃の携帯の免許とは別なんですよね。
そう、だここがちょっとアメリカ、まあ、州によっても結構変わってきたりするん で、うん、
で今回可決されたのは銃の携帯を認めるで、うん、免許なくすよっていう、
そうっていうこと、
法案が通ったよ、
うんうん、
っていうことですね、
うん、はい、まあ、アメリカは銃社会なんで、
うんうん、いやこれね、うん、テキサスだけっすよ
テキサスすごいよね、
意味が分からん。
これ俺だから前旅行行った時に、一、うん、人で旅行行った時にテキサスは、これ結構これもだから州によって変わってきたりするんですけど、うん、コンシールドキャリーっていう風に言って、
うん、
銃を基本的には隠してキャリーをしなきゃいけない、持ち運ばなきゃいけないっていうのが大体どこの州もそういう決まりがあって、うん、まあ、それはもうね、怖いからとか威圧的になるからっていう、そういう意味があるんだけど、テキサスは隠さなくていいのよ、
うん、
だから腰にもうそのままリボルバーとか刺したまま隠さなくて OK っていうのを聞いてて、いやほんまかいなとなって、本当にいたもんね本当にいたから、だからちょっとびっくりしたもんね、いい、良くも悪くもカルチャーショックを受けて。でまあ今回ちょっとそのせっかくだったらっていうので、ネブラスカのちょっとガンルールもガンローもちょっと調べてみたんですよ、はい、でまあネブラスカはまず、買うのにパーミットがいる、だから、はい、許可というかあれがいる、はい、でガンのガン登録、
はい、
ガン一つの登録もまずしなきゃいけない、
はい、
で所持して、持ち運ぶときに隠さなきゃいけない、うん、
はい、
で持ち運ぶときに、免許もいるっていうような形で、
はい、
まあ基本的にはこれが普通というか、
うん、
まあそうであってほしいっていう
まあそうですね、うん、
で今テキサスを調べたら、まずあのリコファ、銃の登録がいらないみたいです。
へえ。
ガントンドコントンコントロール、
うん、
で買うのに許可もいらないみたい、
うん、
だからすごいね。で一番俺びっくりしたのが、うん、キャンパスキャリーってところにイエスって書いてあるんよ。
へえ。
でどういうことなのかなって思ったら、コンシールドキャリーだから隠して運ぶことは OK らしいです、うん、キャンパス内で。
ああ。
だからこう見せびらかして持ち歩くのはダメだけど、しまってでも、それを見せびらかせず隠してキャリーする。
それはキャンパスのルールに沿うんじゃなくて、
一応まあ多分キャンパス内で多分そういう風に決められてるところもあるけど、一応そのフェデラルステートとしての決まりは別に持ち歩いてもいいですよっていう風になってて、でこれの場所がパーキングとガレージとかアウトドアのところ、
はいはい、
基本的に建物の中はダメっていうルールだけど、でもキャンパス内に一応持ち歩いて、
そんな誰が守んねん。
いいらしいですよ。はい、まあじゃあこんなことを踏まえてまあちょっと話していきますか。
いやーすごいな、
ね、で、まあ、ニュースになってたし、うん、この後ちょっといろいろ見てみたらやっぱりテキサスってその銃での事件がやっぱ多いみたいで、
多いね
他の州に比べても、
うん、
なのにこう銃規制がどんどんどんどんこう緩和されていくっていう、
うん、
なんでっていうのがすごい結構こう騒がれていて、
うん、
なんでなんでしょうかね。
か頭悪いんじゃないですか普通に
これね、
上の方が頭悪いんじゃないですか
ね。まあ銃会社からしたらそれはね、
多分ライフル協会ですよね。
ライフル協会、うん、
すっげえ力を持ってるアメリカの。もうあれがなくならない限り多分ないでしょ。
でもなんでテキサスだけなんだろうね、こんなに緩いの。
なんか変な誇りを持ってるからじゃないですか
西部劇とかのあのガンマンのやっぱ
テキサスはみたいな、うん、違うでみたいな。
なんね、
いやわかんないですけど、
これだから隠さなくてもいいっていうのもちょっとよくわかんないし、
うん、まあね、
隠してたとしてもやっぱその銃を所持できない日本で生まれた人たちからすると、
うん、
その時点でやっぱまず怖いし、
うん、
銃を持ち歩くっていうのと、まあ、一家に一台銃があるとかって結構言われたりするから、
うん、
まあ、その家の中にある分にはまだいいけど、
何どないするん外持ってって、
うん、だから護身用っていうことなんだろうね多分。
まあね、そのいざという時にないと困るじゃないですか、
うん、
だから持ち歩くっていうのは、まあ、分からんでもないけど、
うん、
ねえ、じゃあ別にパーミット、そういう人は、
うん、
別に許可をガッチガチにしても持ちたいから持つでしょ。
持つと思う。
じゃあ緩くする必要なくないですか。
でしかもそういった人たち多分ミリタリー出てたりとか、もともと警察やってたりとか、
うん、
結構そういう人がいたりするんで、
ですよね、うん、
だからある程度こう規制をした上で、
うん、
っていうのは別にあってもいいと思うんだけど
ね。
こう、まあ、だからネブラスカは、まあ、割と安全というか。
でもね、僕街中、
うん、
まあ、このカーリーの街中で銃はね見たことないですけど、
うん、
あのナイフはめちゃめちゃ見ますね。
携帯してるの、
うん、めっちゃ見る。
隠
さずに、隠してる人もおりゃ、
うん、
隠さずに普通にこう腰にかけてる人もいますね。
え、俺全然見たことないよ。
気にしたことないでしょ、
うん、
めっちゃ見る。
いや、そうなんだ、うん、これね、ちょっと年を言ってなかったんだけど、
うん、
ネブラスカはまず18歳以上であれば銃の携帯がまあ認められていて、
はい、ネブラスカ基本なんか年齢低いんですよね、規制年齢。
何なんだろう、
ね、21じゃないですよね。
でテキサスも一応18歳以上っていう、あの銃の種類にもやってくるんだけど、
うん、
そのハンドガンなのかアサルトなのかとかそこら辺でもやってくるけど、うん、ハンドガンは18歳以上であれば持てるっていうのがあって、
タバコもそうじゃないですか。
そう、あれなんなん、俺ちょっとよくわからないんだけどそのタバコは18じゃん、
ネブラスカはね、
うん、酒21じゃん。
酒21です。
で酒はもう全部の州で21歳以上っていうふうになってて、はい、今
でタバコは州によって21歳やったり18歳やったりしますね、
うんうん、これなんなん、なんで18歳にする意味があるの、まあ、逆になんで21歳なのっていうところもあるけど、
うん、
酒がね、
わかんないです
害あるやん、タバコも。
別に害やろうがなかろうが本人が吸うもんやねんからよくない。
だからなんでじゃあ18なんだろうねっていう、そのタバコと酒がなんで違うんだろうねっていう、
まあ、分かんないですけど、うん、規制自体はいらないですよね。タバコと酒って。
まあある程度その若い時に飲むとそのなんかね脳へのあれがどうのとかはあるけど、うん、ね、まあそう今回はその銃に関することですけど。
ああ、そう。
そう。だからまあテキサスはねそういう風な銃の規制が変わる。まだ多分その大丈夫だと思うんですけど、9月1日からっていう風に変わるっていう風になってるんで、うん、これが。終わったというか、これが可決されて執行された後にね、その問題がどのように増えるかというか、
うん、テキサスは俺行ったことないか、
まあ、空港ぐらいか、
空港ぐらいか、
うん、
どんなんなんやろ
う
ね、
普
通に。でもまあ他の州でもそういう州は多分あると思うけど、うん、なんか分からん、まあ、全然実感がない、銃社会っていう、
間違いない、見ないし聞かないもんね、ここに住んで。だからもう本当にここだから、さっきも軽く話したんですけども、良くも悪くももう本当平和ボケするんで、
そう
ね、だから銃に関してはそれこそ、最近あんまり行ってないんですけど、ホストファミリーが、ネブラスカ自分いてい
たね、そういや、
そう
そう、まだ連絡取ってんの？
全然取ってないけど、まあ、その人がいて、その人の、だからお父さんは、銃持ってて、で前見せてくれて、
うん、
こんなんあるよみたいな、
うん、
でホルスターってあの銃携帯するやつも持ってて、うん、でその人は免許も持ってて、あの腰につけてて、うん、なんかあった時のためにっていう風に言ってたけど、
何があるんだから、
いや分からない
マジで、
でも何があるか分かんないから、
そう、俺もなんかバー行った時に銃じゃないけど、
うん、
ナイフ見せられて、うん、なんかあった時のためにみたいな、
うん、
何があんのマジで、
そうね、ナイフに関してはちょっとまず困るよね、だって向こう銃向けられたらもう終わるよ、
そうマジでナイフ同士でやるんかな、こっちの人は
そういうことね、そういうことね、あ
スティーブン・セガルみたいに、
おどういうことかお
いやまださ、そのホストファミリーとかで、
うん、
ちょっと来てみ準備してるわっていうのやったらまださ、
うん、
ええけど、普通に外でタバコ吸っとって、
うん、
ウェイみたいな喋りかけられて、
うん、
でなんかめっちゃフレンドリーな感じで、うん、急にほら見てみたいな感じでパッてこうズボンの隙間、うん、にナイフパッ、結構長いんですよ、刃渡り、
あれじゃバタフライナイフみたいな感じじゃなくて、
違う違う、結構なんかもうジャックナイフみたいな、すっごいでっかいやつ、
反ってるやつね、
そうそうそう、何やみたいな、持ってんねんほらって言われて、
うん、
だから何やねん
ね、だからまあ実際にその、まあ、シューティング事件起きたりとか、スクールシューティング、スクールシューティングもまあ結構問題になったりとかするから、アメリカは
ねえ多いね、
うん、
この間もあったよな、確か
スクールだっけ、もうなんか多いから、
うん、
だからスクールなのかも分かんないしっていうのはあるけど、
なくせばええのにな、
あそう
だって、この銃社会じゃない国から来た人間からするとその銃の必要性が分からないというか、
まあ、日本は安全な国ですからね
いや安全な国やけど、
うん、
銃があるから余計みたいなとこもあるじゃないですか、
いやまあ
やっぱそら持ったら撃ちたくなるでしょ、
うん、
でなんかこう言い合いになって喧嘩になったらグー出るよりもまず銃じゃない、
そうね、
そら殺してまうじゃないですか、
うん、
ねえ
ねえな、だからねえ銃ね、まあ、日本はだからそれこそウィード大麻も違法だし、結構こうやっぱ全てにおいてこう守られてるっていうのもあるから、銃がなくてもってなるかもしれないけど、こっちはね州によっては大麻合法のところもあるし、まあ州によってルールも違ったりするからっていうところで言うとね、必要なんすかね、
自由の国なんで、
よくも悪、それこそ本当よくも悪くも、
よくも悪くも自由の国なんで、
うん
ね、頭悪いなと思うんですけど、
持ってみたいと思います、
銃を、
うん、
うーん、
アメリカ、もしじゃあアメリカに住めますってなったら、
いや別に持ちたいとは思わないですね、
とか一家に一台銃があるっていう風に言われるように、じゃあ一家にとりあえず家に一本は置いとこうかなみたいな、
まあなんかその住んでるところの治安によるんじゃないですか
デトロイトとかね、
うん、
うん、
であればまあそうなんかなと思いますけど、
うん、
家に置いとくぐらいはそんなの分かんないですけど、うん、まあ、そんなところに住まないですね。
間違いない。間違いない。そうね。
うん。まあ結局自分の身は自分で守れっていうことですよ。
っていうことな、っていう考えなんだろうね、みんな。アメリカは。
自由を持つのも自由やと。
うん。 日本はね、だからそう考えると、まあ、自分の身は自分で守れ感があんまないじゃん、
うん、まあね、
うん、なんかありゃ警察に連絡してい
やそれが一番やそれが一番、うん、
で別に銃もないから、
うん、
危険って言われたらその刃物であったりとか、うん、それ、まあ、それぐらいっていうのもあれだけど、
はい、
それぐらいだから
どうですか皆さんは。
そうね、
銃社会。
あ、てか逆に銃撃ったことある？あの射撃場で撃てるとかあるじゃん、例えばハワイで撃てるとか、すごい人気じゃん。
昔撃ちましたね、韓国で。
あ、韓国も撃てるんだ。
韓国撃てますね。
おお、行った時にその
でももう小学校低学年とか、
え、すごい時に
やったから
使ってる、
うん、もう全然覚えてないけど、なんか撃った記憶ある。
それはもうなんかその室内の射撃場で、
そうなんかレジャー施設みたいなところがあって、
うん、
でそこで撃ったと思う確か。
そんなちっちゃい時に。
そう撃ちたい。
でも俺触ったこともないかな、うん、そのホストファミリーの時もこれどうって言われたけど、うん、別に持とうとは思わんかったし、うん、まあでもその例えばハワイとかで結構有名だったりするじゃん、その射撃場があって、
なんかねみんなようやりますね、
うん、旅行した際になんか撃つみたいなっていうのがあるから、まあまあやそのなんか撃ってみてもいいかなと思うけど、うん、じゃあ寮、ただ結構ネブラスカで寮盛んじゃないですか、
はいはい、
で友達とかアメリカ人の友達とかも結構鹿狩りに行ったりとか、うん、カモ飼ったりとかっていうので銃使ったりとかするけど、別にそれは俺したいと思わないなという
多いなこっち寮してる人
多いよね、
好きやな、
あの ライフルで、
うん、ネイチャーボーイやな。
あれは撃った後どうすんの、食うの、
食べるんじゃない、食べるために撃ってるんかな
っていうことだろうね、
うん、
じゃあさばいたりできんのかな、
するんじゃないですかやっぱ
ネブラスカの人たちね、
ネブラスカの人たちは
そこまでしなくても、あのあれは一回やってみたいなって思うんですよ、あのなんかスイッチバーンって押したらフィャってなんか円盤みたいなのが飛んでって、
はいはいはい、
バーンって撃つやつあるじゃないですか、うん、あれはなんかおもろそうだなっていうか、うん、結構なんか免許取ったりとかするの難しいっていう風に聞いたりするんですけど、ああいうのはなんか楽しそうだなって思うんですけど、
競技としてのものってことね。
まあそうだね、
うん、うん、
だけど実際にじゃあ寮で、日本でもそれこそ寮中での事件めっちゃあるじゃないですか。
ありますね、なんか
おじいちゃんが2人で行って誤射で撃っちゃったってどういうことって思うんですけど、こっちからすると
濃いやろ、
いやって思うしかとだって人間違うとか、
うん、
どうしてもやっぱ思っちゃうから、日本でもそれぐらいあるから、こっちだったらね、うん、事件になる、もう腐るほどあるからっていうね。
うん、そんな持たへんのが一番。
ね、本当に。
持ったらね、やっぱりそれに頼っちゃうから。
うん、なんで、まあちょっと皆さんも考えてみてください。まあ、ガンコントロールもそうですけど、このうん、まあ、だからテキサス旅行する際は、ちょっと気をつけるっていうところと、
うん、
あとまあ、治安がいい時でところであれば、まあ、そんなに警戒する必要ないですけど、でも結構持ってる人とかも多かったりするんで、ちょっとそこ詳しく見てみても面白いと思うんで、自分もそれこそ見つけた時良くも悪くもカルチャーショックを受けたんで、だからぜひ皆さん、
体調悪なったカルチャーショックで
大丈夫それだからそれだから前もなんかそんなことで言ってたけど、
あ、言いましたっけ、
うん、軽く言ったけど身内ネタないよゴリゴリの、
そう
なんで皆さんもちょっとそしたら考えてみてください。はい、そしたらエンディングの方に行きたいと思います。はい、最近ちょっと難しい話が続いてますね、
ちょっとね、
うん、まあ軽くちょっと最後に喋ろうか、喋ろうかなって思ってたんですけど、今ちょうど通知がポロンって入ってきまして、
はあ、
何かなって思ったら、まあ、一応 YouTuber っていう形にするのかながいいのかな、うん、あのシネマンションってあるじゃないですか、
はい、
あの映画についてずっと紹介してる、うん、に前自分何回かコメントしてたんですよ、
う
ん、そしたらそれに対してハートマークがつけられましたっていう通知がポロンってきて、
やった
やったコメント見られてるって思って、
誰がつけたんやろ
ね、いやそうなの、
ラームやな、
ラームがいいね、
ラームがいいね、
ラームだっけそう、まあスタッフの人なのかもしれないけど、でもまあなんかちゃんと見られてんだなと思って、
あ、嬉しい、
ちょっと嬉しくなりました、
はい、
っていう感じで、あの皆さんコメントしていただければ、ハートマーク押しますんでよう見てるんで、ちゃんと自分もそうですけど、しげさんも結構コメント見てるんで、うん、管理は自分が YouTuber 結構してるんですけど、
うん、
でも見る分には見てますんで、
はい、
はい、では、皆さんのご意見ご感想、トークテーマはドロリンポッドキャストアットマーク gmail.com までご連絡いただくか、インスタグラムと TikTok でドロリンポッドキャストと検索していただき DM までよろしくお願いします。 インスタグラムと TikTok ではポッドキャストの切り抜きや日々の写真を上げておりますので、フォローとハッシュタグドロリンでシェアしていただけると嬉しいです。次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。